新入社員の女の子、電車でよく見かけるよね。すぐ変な先輩に侵入させちゃダメだよ。大人の学校第197回、砂の粒、赤なめの。中国では見かけるけど日本では見かけないことの回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤谷蔵でした。
全国の中高生に送る、
はい、ネットラジオ、
全国の中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオ、大人の時間です。
大人の時間じゃないです。大人の学校のお時間です。今回お送りするのは、私またちょっとまたプールの話して申し訳ないですけど、
はい、今日また何
プールの話して申し訳ない。
ああ、プール、はい、うん、
子供がプールでやっと泳げるようになったっぽくて。
あ、すごいすごいすごい。
僕は水がね、うん、怖いんで、
うん、
もう 2年前ぐらいに溺れたこともありますし、そもそも泳げないし、水が顔にかかるのが怖いんで。
好きだった。そうです、
はい、
風呂入って聞きました。
あ、そうですか。まあ高校でね、プールなんか入ったことなんないから。
でも海とか一緒に行きましたよ。
だけど泳げないから、好き、うん、なんていうの、海は波とかがあるからまあ面白いけど。
それはあれですか、はい、その海で泳げないっていうことは、うん、わざと黙ってたんですか。
いや違う、いや知ってたんじゃない、有名な話だと思ってました。
いやいやいや、そんな、
僕といえば泳げないですよ。
あ、そう、知らなかった。
顔に水かけるのも嫌なんだよ。
あ、そう、確かに水をかけ合っての思い出はないけど、
うん、シャワー、あ、お湯だったら全然平気なんですけど。まあ、それがね、子供が克服できるようにプールに行ってるんですけど、
はい、まあ、安いです、福祉で、
うん、そう、あっさり、あっさり克服しましたね。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうか、今のあっさりの方がいいのか。
何て言ったんですか。
安々って言ったんです
か。安々ね、うん、まあ、
安々
でもいいかもしれないですね。で、どこでビンビンになったかっていうと、そのプールの前に体操をちょっとやってるんですけど、体操をやってる時に、まあ、あるお母さんのお尻の割れ目がちょっと見えてて、そのお母さん、ね、熱血お母さんみたいな人でさ、なんか子供のことをお前何やってんだみたいな、バカ行くぞみたいな、ヤンキーとかじゃなくて、そのスポーツ体育会系なっていうんですか、男の子のお母さんなんですけど、そういうお母さんなんですよ。まあ年も、うん、40近いのかな、分かんないですけど、まあ、そんな人の割れ目が見えたっていうのが、ちょっと今日はビンビントピックスの赤なめですよ。はい、
いいね、いいですね、毎日元気ですね。
そうですね、毎日欠かさずやってますよ。
そうですか。
オナニーをね、オナニーじゃないです。
あ、
セックスじゃないです。オナニーをしてます。
そうか。
はい、
そうか。私は、そうですね。あ、最近は地下鉄によく乗るんですけれども、はい、こちらの地下鉄は、地下、もう地下鉄に乗るだけで、 飛行機に乗るみたいな、
うん、
あ、検査があるんです。荷物検査が。
ああ、テロリスト対策ですか。
うん、うん、それは必要なことだけれども、ちょっと毎日それがあると、
うん、
すごく自分のカバンが X 線だらけになってるんじゃないかと、
あ、
いろいろいる砂の粒です。
確かに X 線毎日通してるとなんか良くない
のかな、なんか分かんない、やっぱ意識しすぎなのかもしれないけど、
そういうのは
毎日それが当たってるってこと、なんか、あとなんか機械のそばに立つのとかもなんかちょっとなんか漏れてきそうじゃん、
うん、まあ、あと本当にさ、なんかちょっとしたものを入れてるのも嫌にならない、これは
例えば
これは引っかかっちゃうんじゃないかっていうようなものとか。
あのね、水、
はい、
水は水筒に水とか、あとペットボトルの水とか入れてると、うん、あのそれ出して一口飲んでくださいって言われる。
一口飲んでください、その場で。
の飲んで安全性を証明してください、
はいはい、飛行機もそうすればいいのにね。
飛行機もあね、
持ち込み禁止だけど
強制的に捨てなきゃいけないもんね。
そうそうそうそう、の飲めればいいってことだよね。確かに
そうだよね。本当だな、なんでそうしないんだろうね。
まあその方がなんだろう、まあ我慢する人いるからかな。
飲みたくないという人出てくる。あとはまあ時間かかるからかな。
まあそうかもしれないけど、でも出すのも時間かかるじゃない。これ何ですかって言って。
そうか。そうだね、うん。結局時間かかってるもんね、あそこでね。
そうなんだよね。
これパソコン出してくださいとか言われるもんね。
うん。いや、それでももともと出す法律だから出すことにしてるけど。
ああ。
パソコンは。うん。
ということで、はい、スナップです。
はい。
で、今、言ったような例えば地下鉄の、安全検査というのは中国にはあるんですけれども、はい、中国というかその中国全域じゃないけれども、まあ、少なくとも上海と江蘇省では地下鉄の、はい、では安全検査があります、
はいはい、
で日本には地下鉄は、ね、電車地下鉄にはないと思いますが、そんな中国にはあるけれども日本にはないものというテーマで、今回の大人学校お送りしたいと思うのですが、校長よろしいでしょうか。
はい。チャンチャチャンチャンチャチャチャチャチャンチャチャラチャチャンチャチャンチャンチャン。でてて。でてててててて。
皆様どうも、はじめまして、オルネポンこと桃屋のおっさんのオールデイズザネポンというポッドキャストをやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、ゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったり、セクシーフリートーク満載の番組でございます。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデラ
ーテトッタテテテテテテテテと日本に
日本では見かけないけれども、中国では よく見かける。
ああ、中国ではよく見かけるけれども、日本ではない。
そうです。
そうですか。はあ、はいはい。
うん、まあ、まずさっき言った地下鉄での安全検査、
はい、これが
一つ
ですね。それはないですね、日本には。
ないですね。これ、どうして日本はないんでしょうね。
あ、ね、地下鉄のテロ事件みたいなことがあったんだから、もっと危機管理をしてもいいと思うんだけど。
ですよね。なんでないのかな、なぜ普及しないんだろうな。
そもそも
そういうことがあったこともないですよね。
あったことないし、だって今中国でそんなことをやってるっていうのを初めて知ったし、感想としてはそんないちいち取り締まったらめんどくさいだろうと思っちゃってる。
思うよね、うん、思うよ。私が住んでる蘇州では本当本当にいちいちやるんですよ。もう、うん、カバンもちろんスーツケース引いたら絶対にやるし、うん、スーツケースじゃなくても、もう女の人の何手提げのカバンだとか、
はいはい、
リュックとか男の子が肩にかけるカバンとか全部下ろして、
生理用品も入ってる、うん、ああいうポーチもも
う何でもそれ全部機械に通すんですよ、
はいはいはい、
うん、完全にあの飛行機のより一回りでかいですよ、飛行機の時のより。
へえ、人もそのゲートに通るんですか。
人のゲートはゲートはないです。ゲートはこっちでは新幹線に乗るときは、
うん、
その荷物の X 線検査プラスゲート、はい、
へ
ー、こっちはゲートは地下鉄はないけれども、あのあるじゃん、なんか
あ手に持ってかざすやつですね、はい、
なんか、うん、何 長い検査機持って、うん、あれをこう当てられたりしますね。へ、それがいちいちいち本当になります。だまあ面倒くさいな、面倒くさい、
面倒くさいけど、でも日本の方があってもいい気がするよね。
なんかありそうですよね、うん、
中東のテロの例えば 3.11 じゃない 9.11 の事件があった後とか、
うん、
あとはなんか去年か一昨年にそのフランスで自爆テロとかすごくたくさんあった時とか、うん、とイスラム国の話題がすごく大きくなってきた時はなんかねそういう社内放送みたいなのが流れてたと思う、すごく不審物みたいな話、
地理的に警戒心が強くなることはよくあります、
うん、あとはもうなあなあでとりあえずマニュアルに組み込まれていくだけでしょうね、うん、注意喚起だけですよ。
そう、ね、そ中国もね、中国というかこの私が住んでるところでも検査してるんだけれども、うん、まあ、地下鉄だと、まあ、結構見てるけど、上海の新幹線に乗る、うん、上海に行くときは新幹線で行くんですけど、はいはい、それはもうものすごい人がこう乗るんですよ、うんうんうん、で上海駅、私が上海から蘇州の方に帰るときには上海駅から乗るんで、上海駅ってめちゃくちゃ大きくて、
はい、
でそこからもう各地へ帰る人とかいるじゃないですか、うん、北京まで行く人、
いわゆるターミナルですよね、本当
ターミナルです、めちゃくちゃ大きいです、はい、だからもう人の量半端ないんですよ。
僕も一回だけ上海駅から高速バスであなたが住んでる蘇州まで行ったことがありますよね、
うん、まあ人の量は想像できますよね、
すごかったですよ。
あの人たちが一個一個全部荷物検査するんですよ、はい、だからもう結構もね見てないですね、ほとんどもうなんかおしゃべりして見てない状態で、もうまあ通すのは通してっていう、う
ん、まあでも それでさ、さらっとそんなに手間じゃなく通せるんだったら、
うん、
日本でも大きいところだけは実施してもいいですよね、その高速じゃない新幹線だけとか。
ああ、新幹線も完全にないよね、
うん、
完全にない、
まあ、基本あれなんでしょうね、国内でそういうテロのをしたいとかそういう人はあんまりいないっていう前提なんじゃない。
ああ、まあそういうことでしょうね、
うん、
まあなんていうか国民への信用度が高いじゃないけども、うん、民度が高いっていうところもあるんだけど、うん、あで思い出した、あ
のさ、本当か分かんないけど、
本当か分かんないけどね、うん、あれあのさ、日本の改札機、はい、駅にある改札と日本以外の国にある改札機で一、はい、個違いがあるらしいんですよ。で日本の改札機早いじゃん、すっごい、
パスモとかスイカを押すとパッて開くってこと、
うん、そうそうそう、いやあれパッと開くんじゃなくて、うん、あれもともと開いてるんだよね。
ああそうだかもしれない、
もともと開いてて、
うん、
でなんかそういう
ダメだったら閉じるってことね。
そうそう、日本では なんで早いのか、なんで海外だと、海外だとただ中国がすっごい遅いんですよ、あれが流れていくのが。それをなんか研究した人がいるみたい で、
はいはい、
で結構簡単なことで日本のって常に開いてるんだって、
はい、
で他の国のは閉じてるんだって、
あ
で一歩一歩切符通して開いて、
うん、
また、
うん、
開いてまた閉じてっていうのを繰り返すらしいんですね。で日本はそうじゃないと、多分これも国民性みたいなところで、
そうかもしれないですね、
うん、
でも
結構、
ああこいつ通っちゃったっていう人見ますけどね、後ろ歩いてて、ああこいつ通っちゃったって、うん、
俺も見たことない
な。あそう、
ピンポンつってないとやってんの、
まあ、ピンポンって言ってんのに通っちゃってる人見たことありますよ。
それでもいけてるその人、
ね、で日本は入り口さえ入り口入るのは楽なんですよ、出るのが大変なんだよね。
どういうこと、閉じるでしょだって。
で結局出るときに無理やり出ちゃえばいいんだろうけど、
うん、
なんか出るときの方が厳しい気がしますよ。なんで
出るって、電車降りた後ってこと、
改札を出るとき入るのはなんかチェックされてない感じがするんです。
何かしら持ってれば入れるでしょ。
何かしら持ってればっていうか、まあまあまあそうですね、入場券でも持ってればいいですけどね、
うん、
出るときの方が、
うん、
なんか厳しい気がするな、反応かな、 改札の。
あ、厳しいって、あの、改札機の、改札機の判断基準が厳しそう。
判断基準なのか、見る人の感覚が厳しいっていうの。
あ、そう。それはか、あ、どうですか。
まあ、それは分かんないですね。あの、高校の時に、そういう、なんていうんですか、キセルっていうんですか。
うん、キセルって言うんですよ。
キセルって言うんですよね。なんかそういう感じのことをなんかやったことあるかもしれないんで、その時の精神状態のことを言ってるだけかもしれないです、僕が。
あ、なるほど。
はい。
あ、それはそうでしょうね。
うん。はいのは楽だなって感じます。
ああ、なるほど。出るのはいろいろ頭使うなっていう。
そうそうそうそうそう。出るのは一駅前に降りて、あの無人駅を狙って出るとか、ね。で無人駅のところで切符買ってもう一個遅い電車で目的地まで行くとか。
あ、ちょっともう私は無人駅っていう概念自体は頭の中にないんでちょっと分かんない。
あ、そうですか。あ、まあ無人駅知ってるんで、はい、
ということで、はい、地下鉄のお話でした。第2に、中国にあるけど日本では見かけたもの、はい、そうですね、
うん、あ、ちょっと待った。まあ、こういうのはあるあるかもしれないですけど、日本になくて海外にあるっていうのは、昔はミネラルウォーターとかって多かったですよね。
ああ、
だ日本はさ、ミネラルウォーターっていうかペットボトルで水飲む文化なんてここ20年ぐらいでしょ。
うん、そうですね。そうですね。
前は20年か、もう10年、
やっぱ20年もな、20年も経ってないんじゃない。
経ってないよね。そうそうそう、
うん、だって僕らが高校の時とか飲んでなかったよ。
飲んでなかった。あの、うん、蛇口から水飲んで、
うん、うん、それはだ水買うなんてしたことなかった。
ああ、そうですね。
買いますか。
買いますけど、僕もだから貧乏症だから炭酸水にしちゃいます、やっぱり。
ああ、おしゃれな炭酸水。
おしゃれっていうかね、まなんかそういう風潮今でもあるけど、
うん、
僕炭酸水昔から好きですからね。
ナックしかない
ですけど昔から飲んでるから、ね、俺は。
俺は見たことない。
流行りじゃないから。え、
スプライトとかじゃないんですか。
違う違う、いや、あの、もう遡れば小学生ぐらいの時から炭酸水飲んでますから。
そんな小学生います。
いますよ。だって、ね、コーラとかさ飲んじゃう。甘い、甘い。
ほら、コーラは分かりますよ。炭酸水ってあれでしょ？味がないやつでしょ？
味ないやつです。え、じゃあ、あの、この炭酸水の話何回かしてるかもしれないけど、砂粒さん、今は飲んでないですか？炭酸水。
飲まない、飲まない。
え？
意味わかんない。だって。
嘘？
あんなのウイスキー割るもん。
じゃあ、あなた、ミネラルウォーターは買ってるんですか？
ミネラルウォーター買いますね。
でも、炭酸水と同じ値段ぐらいじゃない？
いやいやいや、炭酸水なんて売ってるかな。気にしたことがないから分かんない。
あ、ビジネスチャンスじゃないですか、中国。炭酸水ビジネス。
いやいや、あると思うけど。
あの、炭酸水で顔を洗うとかっていうビジネスもあるんですか。
あ、そうなんですか。
うん、中国。
やってるんですか。
僕はやってないですよ。すごく肌が綺麗ですねってよく言われるけど、これは自前の油ですよ。あなたも言われそうですね。ツルツル、ツルツルしてますもんね。
でもさ、これさ、よく言われるとか言って、はい、ちょっと嬉しい気持ちになってるけどさ、意外になんかみんな言われてるだろうね。
まあ、言われてるだろうし、別にそんな嬉しいと思ってないよ、俺は。
いやいやいやいやいやいや。
だって肌が綺麗だと。
ちょっとあるでしょ。
いや、肌が綺麗だとかって男関係あります？
まあ、汚いよりいいでしょ。
まあ、汚いですねって言われるよりはいいけど、別に言わなくても。
うちの友達とかボコボコですよ。
なんだそれ。
なんかボコボコなんだよ。なんかニキビすごく潰したんだって。
ああ、そういう人いますね。なんか潰すとかって言いますよね。うん。まあでも。
あ、そう、はい。水の話題だから、はい、あ、じゃあ水の言いたかった。ミネラルウォーターもそうなんですけど、あの、はい、まあミネラルウォーター、あの、っていうのかな、でっかい水、10 リットル入ってる水。
16リットル？
そう、それを、はい、水道水が飲めないので、こちらは。どこの家庭にも、その、なんていうのあれ、水のタンクがあるんですよ。
ウォーターサーバーですか？
ああ、そうです、ウォーターサーバーっていうんだ。
丸いタンクに入ってて、
そうです、
それを本当に
サーバー。逆さまに。
はいはいはい。
それが。
オフィスにあるやつですね。
あ、日本はオフィスで普及してるんですかね。
そうそうそう。あ、でもね、震災直後、ビジネスがすごく儲かったっていうことで、儲かったというか、リアルタイムですげえ増えてた、その勧誘とか、放射能とか気にせずに飲めますよみたいな話。
なるほど、なるほど、
うん、
その水は何、六甲の美味しい水とかなんですか、16リットル。
まあ分かんないです、南アルプスの天然水なのか。
なんか本当にそういう有名なメーカーの16リットルが出てるってこと。
なんかメーカーの名前は知らないけど、ハワイのヤシの木みたいな柄が書いてある水みたいなやつとかがあるから、ハワイの方から取り寄せてるのかもしれないです。いや、よく分かんない、それは柄だけかもしれない。でも水はとりあえずそういうのあります、オフィスで置くやつ。
家庭では、
家庭でも、いや家庭用っていうその触れ込みで、
うん、
もちろんなんだ、家の水道代より安いですみたいな、そういう広告とかあると思うんだけど、実際入れてる人なんているのかな、僕は知らないです。
まあまだ浄水器がね、されてないですよね、日本だと。
されてない。
されてないですよね。だから別に浄水器で十分って思うお母さんも多いんじゃない。
そうね。
わざわざ水のタンク買わない。だって水道水も飲める国ですからね。
そうですよ。山手線の電車の中のビジョンありますよね。ちっちゃいビジョン。あれに東京都がやってる東京水道局のコマーシャルみたいなやつで。蛇口にこうやって、僕たちの中高生の頃ですよ、蛇口から水飲んでるっていうのを見て、見せるような CM やってますよ。
あ、安全ですよっていうこと。
そうそうそうそう。
あ、
でもね、蛇口から飲める場所がないんで、逆に。
家は、
家は飲めます。家飲めるけど、うちの家は皆さん知っての通り、マスオさん家庭なんで、僕外部の人間じゃないですか。
外部の人間は蛇口に口つけたな。
いや、そういうことじゃないんだけど、水道代がかかるからっていうことで、
はい、
近所のマミーマートに週に1回水をもらいに行って。
ああ、
わかりました
。
そうそうそうそう、
東京のタンクに入れるやつ。
有料のタンク1個買って、それに水を入れるっていうサービスですよね。それを使ってますよ、水は。
それは、
うん、
ああ、まあよくありますね、よく見ますけど、
うん、
あ、そういうふうに普及してるもんなんだ、あれって。
普及してると思いますよ。僕もだから週1でスーパー行って、おじいさんとかおばあさんとかと順番に並んで水入れたりしますよ。でも僕はもうめ
ん
どくさいから水道水で水割り作っちゃうんですけど、まあ、そういうのがあるから、家でサーバーとかお金もかかるじゃないですか。
そうですね。
まあ中国はその、
まあ、サーバーがあっていいところは、うん、常にお湯が出るんだよね。
うん、うん、赤いレバー。
そうそうそうそう、あれはいいですね。
あと中国の人は本当にその空の粒さんだけじゃなくて、
うん、
ほとんどの国民がその体を冷やさないっていう、なんていうんですか、冷たいものを飲まないっていう、あれ
です。そうです、そうです、うん、そういう文化がありますね。
そしたらすぐ出るのはね、利点かもしれないですね。
そうで、それがそのサーバーが家だけじゃなくて会社にもあるし、まあ、うん、ありとあらゆる、なんか例えば免許センターとか、
ああ、はいはい、
術所とか、
はいはい、
ある程度、ある程度置いてあるから、
うん、
で、まあ結構、若い人はそうでもないけど、年齢 おじさんおばさん世代とかみんな水筒を持って歩いてるんで、うん、でその中に自分のおたっぱい入れて、
はいはいはい、
それをまあ一日中持ち歩いてて、
うん、
で至る所でこう給水しながら、
あ、そういうことか、あの、うん、自分の持ってるなんていうの魔法瓶にお茶っぱいもともと入れといて、
うん、そうお茶っぱポンって入れてお
くの朝、はいはいはいはい、あでどっか寄ったところのお湯を注いで、
そうそうそうそう、
あ
そう
そう、へえ、
だからちょっとしたこうちっちゃいレストランとかでも、うん、よくあのなんていうのお客さんが店員にお湯あるかちょっとお湯ちょっぱっていうのはよくあります。
へえ、あそうなんですか、それは確かに日本にはない、
うん、これないよね、
うん、
まあ、お湯を提供するっていうサービス自体がないよ、
うん、
あそうだプレコスプレコスするかも、
たまにあのなんか日本の人でも気を使って左右くださいっていう人はいるかもしれないですね。
ああ、ちょっとそれをネットで見たよ。
ああ
それさ、
うん、
そうです、それさ思うんだけど、なんでそこでわざわざ左右っていう、
俺もそう思うんだけど
お湯かっこつけてるねそれね、
え
どうかっこつけてるよね、
かっこつけてますよね、あの
北風小僧のカンタロウみたいな言い方してる感じしない、それ なんで
カンタロウが左右っていうの、
なんか俺左右ってそういう言葉だと思うね、ああなんか吹きすさむ吹雪を歩いてきた勘太郎がふと明かりを見つけて、はい、すいませんがすいませんが白湯一杯いただきてみたいな感じで、
はいはいはいはい、
その時は白湯、その時はお湯じゃダメだと思うんですけど、
まあね、
覚えるが白湯くださいとかって、
いや本当僕も思いますよ、白湯って
そもそも
どういう意味なのかなって調べたことないんですけど、
どういう意味だろうよね、あ意味が分からなかったってこと最初、
いやあいやお湯のことっていうのは知ってたけど、
うん、
でも最初は知らなかったなったんじゃないかな、左右、
あ発音どっちが正しいんだろうね、
左右
俺左右だな、
左右、
うん左右違うのかな、
え漢字でどうやって書くのか知ってる、さ
白いお湯でしょ、
あ白桃って書いてある、あれ左右って読むのか、なんで白いお湯かっ
こつけてるの？中国語だよ、中国語といえば媒介主義って言うんだけど、媒、
うん、
白い、うん、で開くっていうの、
媒介、うん、
媒介主義で主義は水なんだけど、
媒介主義、
うん、そう、あの沸騰した熱い水っていうのは白海白海水って書くんだよね、
は
あ、うん、まあそれがどうして白っていうんだろうな、
いやまあ沸騰してる時に泡が立って白くはなりますけどね、
そうい うことも意味なの、
でもなんかさ、こっちの日本人のイメージですけど、白湯っていうとそんなブクブク泡立って地獄のようなお湯をくださいって言ってるような感じじゃなくて、お湯を一回沸騰させてちょっと落ち着かせて、あの1分ぐらい置いたような優しいお湯をくださいっていう意味な響きがあるんです
カップラーメン作る人だったらね全員取るかもしれないけど、
いやカップラーメン作る人はブクブクの方がいいですよ、それは。
そうだよね、左右、うん、を飲みたい OL はそんな熱いのいらない
だろ、左右飲みたい人はだってもう3分経った後のお湯だから、もうすでに、
ああそうだよ ね、
そうだ
よね、ちょっとあのちょっと飲みやすくなってるんでしょ、その熱っていう感じじゃないでしょ、
熱全然熱くない、あのあったかーいって自販機に書いてある、
あのぐらいの、
あのぐらいの温度が左右じゃない、
あのさ、あの冷たいあったかーいってさ、
はい、
なんでさあの超音のところさ、
うん、
超音の伸ばすところさ、
うん、
波線なんだろうって思わない、
波線じゃないやつもあるんじゃないかな、
いやいやいやいや、俺結構注意して見てるけど波線しか見たことない、
あそう、
ちょっとふざけてる感じしない？
ふざけてる感じするよ、そりゃ。大道ドリンク、大道ドリンクはふざけてるんだよ、多分。
ふざけてるよ、
多分。え、コカ・コーラの、コカ・コーラのやつは多分のぼ、ちゃんとストレートのやつなんじゃない？
いやいやいや。
なんか大道ドリンクなんて、すごくふざけたような感じしない？白い自販機。
想像はできるけど大道ドリンクだけじゃないと思う。
でも大道ドリンクぐらいじゃないの、あのコーンとか扱ってるコーンポタージュとか、
あお汁粉とか。確かに コーラのあれにはコーヒーしかない。
お汁粉とか、
いやコカ・コーラの自販もあったかーいってなって、
あそう、
あれふざけてるよ、
あれふざけてるね。確かにね、
一緒にまあ多分遊び心でやったんだろうけどさ、うん、それがこんな構成まで残るとは思ってなかったと思う。
でも俺小学生ながらにあれ見て、あこれ熱くないんだと思って、やっぱり冬買わなくなっちゃう、うん、これぬるいんだなと思って、左右と同じぐらいだなと思う。
あそうですか、
うん、熱々だったら買うのになと思って、何回もあの冷たいを買ったことはありますよ。
あ冷たい、あと熱い、温かい、冷たい、うん、次なんだ、
冷え冷えのこと言ってんの。
そう、冷たい暖かいだと、
うん、
例えばさ、あの気候、
はい、
あの肌で感じる温度だったら、うん、暑い、うん、冬は寒い、
うん、
秋は涼しい、
うん、
で暑い暖かいでしょ、
うんうん、
でこの4つ考えたら、暑いと寒いはマイナス意味の言葉じゃん、うん、
そうね、うん、過ぎたるは
震
えるし、震えるが如しですよね。
そうで汗が出るからさ、うん、暑いと、うん、でも暖かいと涼しいはプラスイメージの言葉じゃない。
そうですね、程よい感じ
ですよね、
うん、
で飲み物になると、
うん、
暑いはマイナスですか。
熱々って書いてあったらプラスじゃない違う
そう、
熱々って
、そ熱々の肉まんって書いてあったらちょっと買おうかって。
そうだよね、あったかい肉まんより
温かい肉まんだったと。
温かい肉まんはだから本当に
2月当たり目だろって感じ。
そうそうそう、2月とかに買うにはちょっと物足りないでしょ。
そうかそうか、じゃあそうか、舌で感じろ。
じゃあ夏の冷たいだっけ。
でも冷たいで終わりだよね、冷たい以上ないよね。キンキン、
でも最近あるんですよ、コンビニでも冷凍庫の方に凍らせたあのアクエリアスとかお茶とか。
なるほどなるほど、
そういうのはあるから。ただ表現方法が見つかってない、まだ。
うん、そうだね、
発明されてないです。
いや、そう、どうせ外来語使ってくるでしょ、うん、どうせってことですよ。
あれですよ、
フローズンドリンクでしょ、どうせ。
あまあそうかもしれない。でもそれだとやっぱり伝わりにくいから、
うん、
あれですよ、あの紙にボールペンじゃないや、あのマッキーかなんかで書いたキンキンに冷えてますっていう一言が添えられてるから、
うん、まあ、どっちもやっぱりちょっと買おうかって気になる
よ、ね、なりますよね、
なりますよね。そうですあの便秘薬のなんか便秘薬がバーって積まれてる、
はい、
あのところにあのそのマッキーで紙に書いた広告が、便がどっさりてるまさにそれが欲しいっていう
まさにそれが、それのつぶさはだってうんこマンだから
いらないで、これじゃないけど、
あ、
まあ、便秘の方だからしたら、はい、だってお通じが良くなるとか、
はいはい、
快適な朝のためにとか書かれるよりは、
はいはいはい、
便がどっさりてるって書いてあった方がやっぱり
まあどっさり出したいですね、
どっさり出すために買うんだから
ね。そうですよね、うちの妻とか確かにそれの方が買いがちでしょうね。
ですよ、うん、うちの妻もそうだと
思う俺もせっかくお金出すんだったらどっさり出しといた方がいいよって。
ああそうだよねちょっと最後、
はい、
まだ水のお話でしたね、
はい、最後に。
最後はそうですね、ゴミ箱。
ゴミ箱、
道のゴミ箱。
ミチロンゴミ箱は、
うん、
あんまり日本にはない気がします、
ね、そうですよね、
うん、
これがまあでも最近ですよね。私たちが高校生の頃はガンガンあったと思うんですよ。
まあそれもさっきの話に戻るけど、テロとかそういうことが増えたからっていう、う
ん、だから一つの理由でしょうね、う
ん、一つの理由ですね。
あとまあその単にあるとみんな捨てるからっていう、
うん、
あるとみんなそこに捨てて、
環境美化の話ですよね。
そうですね、まあ美化のためですよね、うん、きっと。 美化のために設置しなくなったらなくなっちゃったと。
うん、
これはまあ中国の各地域って言ってはもうそうね、3まあ4、50メートルごとぐらいにはゴミ箱は必ずある。
でも日本に住んでるところだ目線だけで言うとゴミ箱減ったことによって、
うん、
なんて言うんですか、ゴミをさ例えばコンビニに捨てるとか、
うん、
なんかそういうモラルがないような捨て方をする人が増えてきてるし、そうせざるを得ないっていうことがよくあると思うんですよね。だから僕は個人的にはもっとゴミ箱はやっぱり昔みたいに増やしてほしい。ですが中国でゴミ箱たくさん見てるフランス部さんはどうですか？
いや、それはまあ単純に便利ですよ。
便利。でもそれがあることによってさ、街がきれいになってるのかとか。
そんなことはないです。それは、うん、それはあるけれども、ゴミ箱に捨てないで、その辺に捨てる人もまだ多く存在するので、うん、それがあるからといって街がきれいになってるとは感じられない。
でもゴミ箱はパンパンなんですか？
まあ、場合によるけど、パンパンじゃないことの方が多いね。場所によるかな。やっぱ人が多いところもそうだ。パンパンだ。
ゴミ箱の話でこの間2チャンネルみたいなまとめサイトみたいなものに上がってたんですけど、
うん、
ゴミ収集業っていうのがゴミ処理場とかに勤めてる人のこと言ってるのかな、わかんないけど、ホワイト企業すぎてっていう記事があって、朝ゴミ収集するじゃない、
はい、
で昼ぐらいまでやるのかな、その後定時の5時ぐらいまでほとんどやることなくぼーっとしてるみたいな話が載ってて、でそれがなんでちょっと話題になってるかっていうと、そんな、なんだろう、もっと働けよっていう、
鉄筋でやってんだしみたいなこと、
そうそうそうそう、いう人もいれば、でもゴミを集めるっていう仕事をじゃあお前やりたいのかって、
ああ、
うん、
集めてくれてんだから別に内部が内部がどうだろうとそんな文句言うなよっていう、
そうそうそうそうっていう人もいるんですけど、でも今の話を聞いてですね、もっとゴミ箱増やしてもいい気がやっぱしてきましたね。
まあ、極端に少なすぎる感じはしますね。
そうひどいんだよ、うん、本当に
ちょっと極端な感じはするね。
例えばよくみんな休みの日とかね、コンビニでビール買ってそのまま飲みながら散歩したりすると思うんですけど、
捨てるじゃん、
うん、捨てるところが本当にない、
うん、そうだね、困るでしょうね。
ポケットにずっと缶が入りっぱなしになってるっていう、そういうさ、だらしない大人が増えていっちゃうと困るじゃないですか。
まあでもだ、それをそのポケットに缶が入っているところを今の日本の何価値観はだらしないと思わないでしょ、
うん、思うん
じゃないかな。今の価値観だったら、あ、カナの人はちゃんと道に捨てないで家に持って帰って捨てようとしているんだって思うんじゃない
の。でもポケットがビールの缶でパンパンになってたとしたら、
まあ確かに、
あいつ、
あ、まあどっちもだらしないか、道に捨てるのもパンパンになってるのも、
まあ道に、道に捨てるところじゃないですよ、それは。
なんかじゃあ、あれじゃん、スーパーの袋とか持ち歩いたら、それもだらしないか。
まあでも、いや、リュックに入れるようにしてますよ、空き缶を。でも嫌じゃない、それは。
そうね。
うん。
それで帰る頃にはパンパンになるんですか、リュック。
パンパンになんないですけどね。なんないですけど。なんない
の。まあ、少ないなと。それはもう帰って。なんかこっちから旅行に連れて行っても学生が言いますね、
うん、
だからみんな空っぽのペットボトルをそれこそ飲み終わったビールみたいにぶら下げてみんな歩いて
ね、
うん、
だからそれの方がだらしない感じがするんだよな、はい、
あ
だってさ、
まあね、
でもそのゴミ収集 の仕事がまた増えるわけじゃない、ゴミ箱があれば。
ああ、
その午後
そこの人手が、
そこの、そこの人手が、
うん、
なんだっけ、そこの
単純に不足して、
いや不足してないんでしょ、だからその、
ああそうだ、
午前中で仕事終わっちゃうんであれば。
ああそうか、うん、ああそうか、そういうことか。
そうそう、
暇なの。
うん、まあそういうこともあるし、環境美化にもね貢献できるわけだから、いいじゃないですか、ゴミ箱増えた方が。
なんか今の話につながるか分かんないけど、うん、こっちの会社とかでさ働いてるとさ、例えばうちは学校なんですけど、そのみんな学生が帰った後に、
はい、
学生の自習室とかがちょっと汚れてたりとか、あと机の中に戻すべき椅子が出てたりとかする、
はいはい
はい、それってじゃあまあこれでもう退勤の時間だから、退勤前にみんなでパッパとちゃっちゃと整理して、
うん、先生たちね、
先生たちとか、うん、まあ、職員たちでパッパとやって、
うんうん、
っていう、いう風な教育を受けてるじゃないですか、僕らはちっちゃい頃から、
はいはい、
で、まあ、僕はそれをやってたんですよ。これは青島にいた時の話なんですけど、うん、で僕その時日本人一人だけで、その時、
はいはい、
で他30人ぐらい全部中国人の感じだったんですけど、でやってたら、そんなことしなくていいって言われて、
はいはい、
でうん、なんでって、
うん、
まあみんなその汚いと気持ち悪いからみんなって片付けないんじゃないのみたいなこと言って、うん、いやダメダメダメって、それはアイって言うんだけど、アイっておばさんっていう意味なのね、
はいはい、
おばさんっていうのはその掃除の
た、うん、用務員の人的な、
用務員の人、
まあ、清掃の人っていうか、
そうそう、
うん、
アイの仕事がなくなっちゃうから、
はいはい、
そういった、
うん、
言うんだよね。それ言われてなんか納得したのかしてないのかわからないぐらいの気持ちで、はいはい、うん、でまあそこは必要以上にやらなくなったけど、うん、
まあ、でも
そういう考え方根付いてるんだよ
ね、はい、でもそれは日本人である僕もなんとなくわからなくはないかなと思う、
うん、
別にその人の仕事、それってさ、多分そのなんていうんだろうな、その人の仕事を取っといてあげなよっていうふうには思わないけど、でもその人がやる仕事がって分かってるんであれば、まあそこは余計にそこまでやらなくていいんじゃないかなっていうのは思いますよ。ただやっぱり気持ち的に都度みんなが気をつけてればお互いの仕事がやりやすくなるしっていうことがあるから、常にそれは気をつけましょうっていうのは、同じ教育を受けてるから、あなたとね同じような教育を受けてるからそう思いますよ。だから例えば飲食店に行ってなんていうんだろうな、食べた空き皿とか空き丼を一箇所にまとめるとかさ、箸とかゴミは一箇所にまとめとくとか、確かにそれは店員の仕事かもしれないけど、でもそれはやっといた方があっちは楽だし、気分が悪いよね、残しとく方の気分。
そうだね、
うん、
まあ、そうだね、そこで気分が悪いと感じるかどうかですよね、う
ん、仕事する人はまあもちろんこんなの当たり前だろうと思ってきれいにするんでしょうけど、
うん、
残す方はね、
そうそう、
はい、まあそういう中国のならではのというか、中国にあって日本にない、
うん、ということでお送りしてまいりました。
はい、
お時間は
お時間40分ぐらい、
いいとこですね、
うん、
いところだけど、もう一山欲しいね。
うん、と思ってんだけど、日本であって中国ではないんじゃないかって思うこととかあるかな。中国であって日本でないっていうのは健康のことになっちゃうんですけど、
はい、
僕は想像してるうちに、あなたがよく言うそのお湯を飲む文化というか体内を温めるっていう話、
はい、
僕が針に通ってるじゃないですか。
おお、なんか言ってたかな、
はい、うん、まあヘルニアのことがあって針に通ってるんですけど、そういうのもあって健康のことに対していろいろ調べたりするんですけど、
うん、
この間言ったかな、花粉症だから、
うん、
大根おろしが効くかもしれないっていう話があって、大根おろしを毎日食べてるんですね。
はあ、初めて聞いた。
初めて聞いたでしょ。
うん、
まあその話はラーメン屋で隣の客が話してたのを鵜呑みにしてやってるだけなんですけど、で調べたらその花粉症大根おろしみたいなそんな特効薬的なものはないし、大根おろし毎日食べれば花粉症治ったみたいな記事も載ってないんですよ。なんだけどとりあえずやってみようと、でやり続けてる上でいろんなことを調べていくと、大根おろし自体は腸にすごく良いと、腸内環境に。で腸が良くなるとね、腸が良くなると全身にすごくいい環境になると。でこの間全然違うラジオで聞いた話なんですけど、血行を良くすると、まあ、全身にいいと。でじゃあ何が血行を良くすると全身にいいとかっていう話じゃないや、その番組で話したのは、うつ病とか精神病の人とかが脳をスキャンするとね、縮まってたり欠損してたりとかするんですって。でそれは脳に血管が行き渡ってればそんなことはないというか、どんどん治ってくると。つまりうつ病は血行が良くなれば治ると。で血行を良くするために一番血行を良くした方がいいのが腸だと。そう、全てを司ってるのは腸であり血行でありみたいなことなのかなっていうのが最近いろんなものを調べて思っていて、
うん、まあでもよく言いますね、消化器系統をしっかりすればそんな大きい病気になることはないっていう。
そうそうそう。で中国の人たちがそのお湯というか体を冷やす食べ物を食べないようにするっていうのは、まあ、つぶさんからいろいろ聞いてましたが、中国でそういう生活をしている人が大半だとしてね、中国でうつ病とか統合失調症とかそういう精神疾患にかかってる人って結構多いのか多くないのかっていうのは、なんかあなたが肌で感じるところではどうなのかなと。
まあ聞くことはあるけども、こんな日本みたいに話題になることっていうのが多くないですね。
日本はまあ確かに何かあればうつ病だとか、
うん、
っていう感じになりますもんね。
睡眠薬の使用量が、
うん、
突然で世界一だったりらしいですね、日本で。そうね、統合失調症とか多分私が見てないだけで、多分タバコもすげえ吸うし空気も悪いから、
うん、
なんか肺の病気とかとか咳関係の病気がすごく多いと思うけれど、そういう統合失調症とかストレス関係の病気とか、
そういわゆる精神疾患ですよね。
それはやっぱり日本文化っていう言い方は変かもしれないけど、うん、日本が顕著なんじゃないですか。
で、その精神疾患を ないようにするのはやっぱり血行を良くするためみたいな話があって、昔の日本の食事に戻せばまず腸にダメージがいかないから、まあその油とかが少ないとか塩分が少ないとかね、まあそういうことなんだろうけど、
あ、沖縄の食事とかはそうなんじゃないですか。海藻すごい食べるとかさ、
はいはいはい、
油はもう取らないとか、
うん、
きっとまあなんか生活習慣サイクルとかもゆっくりしとるから、
はいはい、
そういうのは全然長生きだもんね沖縄の人。
だってなんか日本の方が中国よりすごく仕事をたくさんしてるとかっていうことでもないような気がしてる。
ああ、それはそうでもないと思う。
そうだよね。まあ、つぶさんの話を聞いてる限りでは、ほとんど日本と同じような、なんだろう、仕事のスタイルだと思うんで。
まあ、でも、時間はそうだけど、でも、仕事にかける一生懸命さみたいなところが、日本人はみんなムラなく一生懸命だと思う。あんまり楽しようっていう、楽してお金もらおうっていうような考え方の人がいるとは思うけども、
みんなそうなんじゃないかなと思うけどな。
まあ、楽できれば楽した方がいいってい
う。
でもそれでもそこのなんだろうな、そこの標準のレベルというか、それを思う。なんていうかもう、こっちだと、その、なんていうか管理的なところも、
あ、はい、
なんていうの、そんなに見られないというか、厳しくないところも多いから、うん、例えばもう、スーパーとか行ってもさ、その、これどこにありますかって聞いても、全然わからなくて。
ああ、もう知らないよ。
ずっと携帯いじっててるみたいな、そういう店員が大半だったりするじゃない、はい、でもそれがやっぱり許されないことが多いじゃないですか。
まあ絶対許されないし、許さないよねお客さんが。
あ、お客さんもね、そうだよ、だからそのまあ働いてる時間としてはまあ少なくはないけれども、仕事中に感じてるプレッシャーみたいなところは、まあ少ないだろう、それで統合失調症とか、まあ、ストレス関係の病気とかそう発生しないだろうな。
うん、けどね、かつその体をちゃんと気を使っていると、
そうだね、
なんでしょうね、
あ、ちょっと具合悪いと、ちょっと具合悪いんですよって言うとすぐにお湯飲めって言われる。
あ、
お湯たくさん飲んだ方がいいよ。
左右じゃなくて
媒介臭、
媒介臭、そっちを飲むの？それはブクブクしてるやつなの？
それは媒介臭には沸騰した後の、
はい、
沸騰して沸騰させたもの。
ああ、じゃあやっぱりあれだ、白湯と一緒の意味ですね。
そう、
あったかいのお湯。
そう、
ああ
、熱々の、
熱々のやつ。
そうか、
媒介臭は、
媒介臭は熱々になった後にちょっと冷めてあったかーいぐらいになった、
左右と日本の左右と一緒のやつね。
日本の左右と一緒です。
わかりました。
左右なんて日本で使ったことないけど
まあでも今分かったのは、僕が健康に気遣うんだったら左右をもうちょっと飲んだ方がいいなって思いましたよ。
そうそう、左右をね。
左右
です。
左右
って言うとさ、なんか君女子高生みたいな感じじゃない？
どういうこと？いや俺は
バカな女子高生そんな名前を呼んでるみたいな。
いや俺はそっちの方があれだよ、女子高生みたいに聞こえるよ。
左右
左右飲もう。
左右さーとか
言う。あ、それ左右のこと言ってんの？
左右ちゃんとか。
あ、そう、左右のことを左右って呼ぶよね。
そうそう、
呼んだことないけど。
もう一回言うから。
うん。女の人の名前、下の名前で呼んだことないっていうことあるよね。
それは、あなたがね。
あなたは呼べる。
呼ぶ？
まあ妹ぐらいは呼ぶ。俺は。
あ。もうじゃあこれは、
その話は今度。
じゃあそういうことで、
はい、あばら
あばら。